日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語学習者の皆さんじゃなくて、日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日は語学学習のキャッチコピーについて、はいはいはい、マーケティングコピーというか、はい、それについてちょっと話したいと思います。日本語学習者の皆さんだけど、まあこの日本語コンテッペを聞いている皆さんはちょっと特別な、日本語学習者の皆さんですね。いわゆる一般的じゃないと思う。一般的な学習者というのは、まあ一般的というのはまあ人数が多いということでしょ。でこれを聞いている皆さんはそのまあ日本語コンテッペはね、もちろん日本語ポッドキャストの中ではかなり人気なんですが、とはいえこの全体ですね、学習者全体の数で言えば本当に一握り、本当にちょっとの少数なわけですね。なぜかというと、ほとんどの学習者はビギナー、しかもそのいわゆるアブソルトビギナー、もしくはその前、あいうえおとかを覚えている人たちが一番多いんですよね。日本語で言えばあいうえおとかね、そういうのをやり始めたり、もしくはもっと前かな、こんにちはとかおはようございますとか、さようならとか、まあそういうのをフレーズを覚えてたりとか、もうそういう人たちがまあ皆さんの何倍かな、まあ1000倍とか1万倍とかいるのかな、もっといるかな、もしかしたら。とにかくたくさんの数の人たちが、言語に興味を持っていることは事実ですね。たくさんの人たちが子供の頃からまあ大人になって、まあ、リタイアして、まあ70歳とかでも、ああ外国を勉強したいなと思ってる人はやっぱ多いし、なんかこう夢のように話しますよね。ああ私も英語ができたらいいなみたいなことを70歳ぐらいの人でもまだまだ言うしね、日本で。だからなんていうかな、まあずっとですよね、ずっとたくさんの人が、ああいつかできたらいいなとか、私もできたらいいなとか、私もそうなりたいなとか思ってるわけですよ。だからまあその外国語学習のこのまあインダストリーですね、とてつもなく大きいんです。本当に大きい、ポテンシャルはすごいんですよ。でもなぜ、皆さんは少ないか、なぜその上達してまあ上級者になる人たちは本当に少ないのかというと、やっぱり大変だからですよね。時間がかかるし、ルーティンが必要だし、コミットメントというか本当に大事で、もうその毎日毎日やらないといけないしね、長い間。日本語で言えばまあ毎日毎日頑張って6年ぐらい少なくともかかるし、まあ普通やっぱりオンとかオフとかそういうことがありながら頑張ってまあ10年とかかかるんですよね。でそういうまあコミットメントやそういう強い心、もしくはその楽しいと思える好奇心、その言語学的文化的自分が持っているもの、自分が育ってきた環境、そういうのと違うものに対する好奇心や尊敬、憧れ、なんかこう楽しさ、もう簡単に言えば楽しさですよ。いわゆる普通の人たちにとっては大変だと思うことさえ楽しいと思える、そういう性格、そういうのを持った人たちだけがまあここにいるわけですよ、ね、皆さんのことです、それは。そしてそういう人たちはやっぱり少ないんですね。じゃあそのまあビギナーというかアブソルトビギナーというか、まあまあそのドリーマーというかドリーマーですよね、ほとんど。おいつこう日本語話せるようになったらいいなみたいな、まあ自分のことじゃないように言っている人たち、まあそういう人たちにとってね、やっぱりまあ騙されやすい 状況がありますよね。そういう人たちがやっぱりこう、ああなんか魔法のように、あの日本語が話せるようになったらいいなと、楽にね、一瞬でね、あのなったらいいなと、そうまあ思っている人が本当に多いですよね。でそこでやっぱりそのビジネスとしては、いろんなキャッチコピー、いろいろなマーケティング の, あのコピーがあるんですよ。よくあるその言語学習についての、外国語学習についてのね、コピーとして、簡単に、ね、早く簡単に早く、あの疲れない、そのできる、簡単に早く、学べる、疲れない、ストレスがない、大変じゃない、すごく簡単、楽しい、簡単、楽しい、早いみたいな、まあ、そんな感じですよね。楽しく簡単に早く学べる、そんな感じですよね。で、まあこれは少し事実じゃない、でも少し事実です。いろいろな部分がありますからね。まずさっき言ったように、楽しいっていうのは、これは実は事実なんですね。楽しく学べるっていうのは事実で、ただね、ここに少し問題があって、その一般的な楽しさじゃないんです。皆さんも知っているように、そのなんか語学学習の楽しさっていうのは、いわゆるマラソンの楽しさみたいなもんで、一般的には辛いとしか思えないようなことを、まあ楽しいと思う瞬間がある、そんな感じです。ランナーズハイみたいなね、ラーナーズハイっていうかね、そのなんか楽しくない部分も多いんですけど、楽しい部分が気持ちいいんですよね。でそれがやっぱりこう、例えば漢字なんてたくさんあるでしょ。漢字たくさんあるけど、漢字ある時から多分300ぐらいかな、300ぐらい漢字を覚えた後は、自分が知らない漢字でもなんとなく意味が分かってくる、いわゆるコンビネーションですからね。でその時になんか魔法のような嬉しさがありますよね。あ、分かる、なぜ俺この漢字知らないけどなんとなく分かるぜみたいな。でそういうのがちょっとこう、やっぱり楽しい時ですよね。楽しい瞬間ですよね。ただ次の漢字また知らないから、ああ知らない漢字がまた出てきたってなるけど、やっぱりその大変さの中にこう楽しさを見つけることができるんですね。これが運動とかも同じだと思います。基本的には暑いし、汗かくし、疲れるし、体筋肉疲れるし、痛いしみたいな感じだけど、なんかあるでしょ、気持ちいい瞬間、なんかこうできなかったことができるようになったりとか、明らかにこうスタミナがついて疲れなくなったりとか、なんかこう体からこうみなぎるパワーがあるみたいな、まあそういう時に嬉しくなりますよね。やっててよかったみたいなね。まあもしかしたら試合に勝ったりとかね、他の人より強くなったりとか、そういう分かりやすい例もあるし、自分だけでもなんかこう、なんか自信がある、なんかこう肉体的精神的自信が上がった、自信がつく、自信がついた、まあそういうのもあるかもしれない。なんか安定している、気持ちが安定している、体が安定している、コンディションが安定している、なんかグラウンドしている気がする、地に足がついている気がする、そういう時にやっててよかったと気がつく。でまあその深いレベルの気持ちよさ、ね、楽しさっていうのに、まあ全ての人が気がつくとは到底思えません。まあ一部の人だけでしょうね、やっぱり。まあ例えばマラソンとか、その走ることとか、僕はいまだにその気持ちよさに気がついてないですね。で一部ではその楽しさ、この苦しみの中の楽しさというか、苦しみ自体が楽しいというか、そういうのに気がついてるけど、一部ではやっぱり気がついてない、ね、本が好きな人とかもそうでしょ。まあ僕も本が好きですけど、本を読むって、本を読まない人にとっては何が楽しいのかよく分かんないでしょうけど、本を読む人によってはとても楽しいし、絵を描くとか、まあマーシャルアーツね、空手とか柔術とかをやったり、 いろいろなプログラミングもそうかもしれないね。やっぱりこう他の人にとっては何が楽しいのって思うことが楽しいっていうのはあると思うんですよ。だから楽しい、語学学習が楽しいというのは嘘じゃないんですよ。嘘じゃないけど、一般的に言われる、楽しさとは違うでしょうね。なんかインスタントで受け身でも楽しいみたいな、例えばなんかこうアクション映画、ヴィン・ディーゼルのアクション映画を見るような楽しさとは全然違うでしょうね。別にあれを批判してるわけでもないんですけど、あるでしょ、ファスト&フューリウス、そういう映画を見ての楽しさと、言語学習の楽しさは全然違いますよね。そして言語学習について話すと、やっぱりそのいろいろな問題がある。やっぱその楽しいとか早いとかね、やっぱりそれだけじゃなくて、なんかね、このなんというかな、なんかこう誤解がありますよね。現実とその理想というかね、誤解が結構大きくて、なんかこう、これはね、でも本当に難しいことですね。なぜかというと、これやらないと分かんないんですよね。やらないと分かんない。やらないと分からないけど、やってない人には分からない。やらないと分からないから、やってない人には分からないし、説明自体が難しいし、説明自体に意味がないみたいな感じですよね。だからね、やっぱりね、僕は言語学習がもう少しニッチなものになっていいと思うんですよ。むしろ。例えばですよ、僕、マラソンとかしてないですよね。マラソンとかしてないけど、僕みたいにマラソンしてない人ってたくさんいるんですよ。で、マラソンしてる人の方が少ないんですよ、どう考えても。で、多くの人たちはマラソンをしたいとも思ってないしね。僕も思ってないしね。いわゆる本当に少しの人たちだけで楽しんでて、もう十分だし、特にそのマラソンはいいですよっていうことを広めてないんですよね。広める必要もないし、だからちょっと冷たいようなことを言うんですけど、僕はね、冷たいことを言います。なんか学習、外国語の学習をそこまで大きくしなくてもいいんじゃないのかなと思うんですよね。全ての人をこうマーケティングのターゲットにして、あなたも外国語を勉強すれば考えが広がるみたいな、そんなことはしなくていいと思うんですよね。本当に何かこうマーケティングしなくても、やりたくなるような、皆さんのような人たちね、だけで十分な気がするんですよね。だからなんかね、なぜかというと、多くの人が関わるとなんかやっぱりこう誤解も生まれるし、ちょっとこうなんかこう本当に勉強してる人にとってちょっとノイズになるんですよね。例えばね、皆さんは集中してずっと日本語を勉強してるでしょ。で、そういう人たちにとって、なんかそのいわゆる本当に悪いマーケティングのこういろんなあるでしょ、そういうテクニックが、これをやれば漢字をマスターできるみたいな。で、普段はそんな無視してると思うんですけど、たまにね、なんか例えば JLPT に不合格して、例えば JLPT の2級とかに不合格して、なんか疲れたなみたいになってる時に、そういうキャッチコピーをこうなんかこう広告とかで見てしまうと、ついついクリックしたりしてしまうだろうし、ついついこう、あなたも自然な日本語が話せるようになるみたいな、そういうコースに参加したりね、してしまうと思うんですよ。人間はそこまで強くないから、これだけこうなんかこう誘惑みたいなものに囲まれていると、普段は大丈夫でも、ちょっと気を抜いた時に、それはまるで風邪をひくようにね、普段は大丈夫なんですよ。普段はいろんなウイルスがあっても大丈夫でも、すごく疲れてる瞬間ってあるでしょ。で、そういう時にやっぱり風邪をひいてしまうんですよね。同じようにやっぱりこう言語学習の風邪みたいなものをひいてしまう可能性があって、その一番の問題はやっぱりこうマーケットが大きくなりすぎてるし、大きくこうマーケットを大きくしようとしている会社とか個人がたくさんいるっていうことです。 僕は日本語コンテッペを大きくしたいけど、それはあくまでポテンシャルなその皆さんみたいな人たちがねまだたくさんいるから、そういう人たちに見つけてもらいたい、そういう人たちを助けたいだけで、そもそも向いてない人ね、もう言語学習に向いてない人っていうのがいるんですよ。だからまあなんかこう楽しいことだけが好きとか、なんかルーティンみたいなものを持ちたくないとか、毎日同じことしたくないとか、一人でいるのが好きじゃないとか、そういうタイプの人って全然語学学習向いてないんですよね。でそういう人たちは結構無理です、もう無理です、無理無理、まあ無理とは言わないけどほとんど無理だし、そういう人たちが変にこの世界に入ってくると、まあ迷惑ですよね。なんか多分皆さんにたくさん質問するんですよね。ああどうやってあなたは勉強したの、僕にもおすすめの勉強方法を教えてください、どうやったら漢字ができる、僕はバババ、まあ、そういう人たちがたくさんいるでしょ、レディットとかに。で皆さんの貴重な時間を使いますから、そういう人たちは正直言って、まあ、早めに諦めた方がいいと思うし、もうあんまりこうそそのかさないでほしいですよね。そういう人たちをそそのかすっていうのは会社とかそのマーケティングの個人がね、早く簡単にすぐできるようになるみたいなことを言い続けるっていうこと、もうそういうのをやめてほしい。なんか本当に自分でやりたい、自分でその自分でいろいろな方法を探して、トライアンドエラーでこう調整しながら本当になんかこう学習自体を楽しんでいる、まあそういう人たちだけで集まって、言語学習って楽しいよねってお互い言ってた方がいいんですよ。なんか疑うような人がいつもいつも入ってくるのはちょっと疲れるでしょ。まあちょっと例として正しいかわからないけど、なんか例えばね、皆さんが教会の中でお祈りをしてるとする、そこになんかいつもいつもなんかそのお前たちは間違ってるみたいなことを毎日他の人が言いに来たらちょっと集中できないでしょ。いやいや分かりました分かりましたよ、ちょっと私たちは祈っていいですかみたいになりますよね。だからまあその、まあ、宗教とはちょっと違いますけどね、宗教とはちょっと違うけど、なんていうかな、まあ僕たちはもっと集中してね、自分たちのその自分の信じる自分たちのというか、まあ、ここにいる皆さんもみんな違うと思うんで、勉強の方法は日本語コンテッペ以外の勉強方法はみんな違うと思います。漢字を暗記とかでやってる人もいるし、漢字はそのたくさん書いて覚える人もいるし、たくさん読んで覚える人もいるし、なんかこういろいろみんな違うと思うんですよね。でみんな違っていいんです。みんな違っていいから、なんか集中してそれぞれがね、それぞれが集中して毎日のルーティンをやっている、これは多分共通します。だからそういう人たちだけで集まってというか、まあそういう人たちを応援し合って、なんかこう、ああこんなのもこんな勉強方法よりもっといい早くて簡単な勉強方法あるぜみたいな、そういうノイズに振り回されないようにね、まあ、そもそもそういうノイズがなくなるのが一番いいんですけど、まあなくなることは多分ないだろうから、みんなで早くすぐにできるようになるとか、 3ヶ月でペラペラとか、嘘に決まってるでしょ、まあ無視して自分は自分の方法を進めましょう、そっちの方がまあ健康的だと思います。どう思いますか。例えばフルマラソンを3ヶ月以内にフルマラソンを3時間で走れるようになるとか、まあどうなの、まあ、今のコンディションによるけどね、でもほとんどの人にとっては無理でしょう。だからそもそも意味ない、ね、そんなことを考えてもね。だからまあもしかしたらね、3ヶ月でペラペラになれるような、まあ、超天才みたいな人が、まあ、いるかもしれないけど、まあ、そんな人のことを考えても意味ないんですよね。現実的に僕にとって不可能だし、ね、僕にとって不可能なことを、ああいいなとか、ああすごい僕にもできるかもしれないとかね。一番悪いのはやっぱりそういうキャッチコピーって誰にでもできるみたいなこと書いてるけど、誰にでもできることなんて地球上にそんなにないですよね。 まあ、息を吸えるとか、ね、まあ、それさえもできないあの病気の人もいるしね。だから誰にでもできる、誰にでもできる、3ヶ月でペラペラにみたいな、嘘に決まってますよね。あんまりノイズに振り回されないように、あの今日も自分のルーティーンを続いてください。というわけで、チャオチャオ、アストレイヤー、またね、またね、またね、うわっ。